研究記事22。この記事は7月27日から8月2日の期間に研究します。見えない宝への感謝を表しましょう。主題の聖句。私たちは見えないものに目を留めます。見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠だからです。コリント第2、4章18節。45番の歌、心の黙想。何を学ぶか。前の記事では、エホバからの目に見えるプレゼントについて考えました。この記事では、エホバから与えられている目に見えない宝にどんなものがあるか、またそれらの宝への感謝をどのように表せるかを考えます。宝を与えてくださったエホバ神への感謝が深まります。一節の質問。イエスは天にある宝についてどんなことを述べましたか？宝の中には目に見えないものもあります。極めて貴重な宝は目に見えません。イエスは三条の水訓の中で、お金や物よりもはるかに優れている天にある宝について述べています。そして、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです、と言いました。マタイ6章19から21節。私たちは心が惹かれているもの、宝のように大切に見ているものを手に入れようとします。天に宝を蓄えるとは、神からの良い評価を得ることです。イエスが述べた通り、そのような宝は朽ちたり盗まれたりしません。二節の質問、あ。パウロはコリント第2、4章17、18節で何に目を留めるよう勧めていますか？質問い。この記事ではどんなことを考えますか？使徒パウロは見えないものに目を留めるよう勧めています。コリント第2、4章17、18節にはこう述べられています。苦難は束の間で軽いものですが、はるかに重みのある永遠の栄光を私たちにもたらします。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠だからです。見えないものには、宝とも言えるエホバが新しい世界で与えてくださる良いものすべてが含まれています。この記事では、私たちが今得られる4つの見えない宝について考えます。1. エホバとの友情。2. 祈り。3. 聖なる力。4. エホバ、イエス、天使が伝道で助けてくれることです。それらの見えない宝への感謝をどのように表せるかということも考えます。見えない宝、エホバとの友情。3節の質問。見えない最も貴重な宝は何ですか？私たちがそれを得られるのはなぜですか？見えない最も貴重な宝は、エホバとの友情です。聖なる方であるエホバが、罪深い人間の友になれるのはなぜですか？イエスの贖いの犠牲が、人類の罪を取り去るからです。ヨハネ1章29節。エホバは、ご自分の子によって人類を救うという考えが決して失敗しないことを知っていました。ですから、キリストが死ぬ前に生きていた人たちとも共になれたのです。4節の質問。エホバの友となったキリスト以前の人々には誰がいますか？エホバの友となったキリスト以前の人々について考えてみましょう。アブラハムは際立った信仰を持っていた人です。死んでから千年以上経っても、エホバから私の友と呼ばれました。イザヤ41章8節。エホバから見て、アブラハムは生きています。死によってエホバとの友情が断たれることはありません。ヨブも友と見られていました。エホバは集合した天使たちの前でヨブのことを褒めました。神に忠誠を尽くす正直な人で、神を恐れ、悪から離れていると言いました。ヨブ1章6から8節。ダニエルもいます。異教の神々が崇拝される国で80年ほどエホバに仕え続けました。 エホバはダニエルのことをどう見ていましたか？天使は三度、高齢のダニエルがエホバにとって大切な人であると言いました。ダニエル9章23節、10章11、19節。エホバは亡くなった友達を復活させたいと願っています。5節の質問。どうすればエホバの親しい友になれますか？罪を受け継ぎながらもエホバの親しい友となっている人は今どれほどいますか？何百万人もいます。世界中であらゆる年齢の大勢の人がエホバの友であることを行動で示しています。エホバは正直な人たちを親しい友とします。格言3章32節。親しい友となれるのはイエスの贖いの犠牲に信仰を持っているからです。贖いの犠牲があるので、エホバに献身し、バプテスマを受けることができます。この重要なステップを踏むなら、すでにエホバの友となっている何百万人もの人々と同じように、宇宙で最も偉大な方の親しい友となれるのです。五節に関する写真や挿絵。ある姉妹は、エホバが創造したものを眺めながら、エホバの友でいられることの素晴らしさについて考えている。キャプション。見えない宝への感謝をどのように表せますか？6節の質問。エホバとの友情を宝と見ていることをどのように示せますか？エホバとの友情を宝と見ていることをどのように示せますか？百数十年にわたってエホバに仕えたアブラハムやヨブのように、エホバに仕え続ける必要があります。今の古い体制でエホバに長く仕えてきた人も例外ではありません。ダニエルのように、エホバとの友情を命よりも大切にする必要があります。エホバの助けがあるので、どんな試練にも耐えることができ、エホバとの親しい友情を保てます。見えない宝、祈り。七節の質問、あ。格言15章8節によれば、私たちが祈るとき、エホバはどう感じますか？質問い。エホバは祈りにどのように答えますか？祈りも見えない宝です。親しい友には自分の考えや気持ちを伝えるものです。エホバとの友情についても同じことが言えます。エホバは聖書を通してご自分の考えや気持ちを伝えています。私たちは祈るとき、エホバに奥底の考えや気持ちを伝えます。エホバはそのような祈りを喜んで聞いてくださいます。格言15章8節にはこう述べられています。悪人の犠牲はエホバにとって忌まわしく、正しい人の祈りは神にとって喜びである。エホバは友なので、祈りを聞くだけでなく、祈りに応えてくださいます。祈りの答えがすぐに与えられることもあります。気にかかる事柄について祈り続けなければならないこともあります。それでも祈りの答えは一番良い方法で良い時に与えられます。もちろん願った形で答えが与えられるとは限りません。試練を取り除くのではなく、耐え切れるように知恵と力を与えるという形で答えてくださることがあります。コリント第一、10章13節。8節の質問。エホバに祈る機会に対する感謝をどのように表せますか？エホバに祈るという貴重な機会に対する感謝をどのように表せますか？一つの方法は、エホバが進めている通り絶えず祈ることです。テサロニケ第一、5章17節。エホバは祈るよう強要したりはしません。私たちの自由意志を尊重しつつ、粘り強く祈りましょうと勧めています。ローマ12章12節。それで、私たちは毎日何度も祈ることによって感謝を表せます。祈る時には、エホバへの感謝や賛美の気持ちを忘れずに伝えましょう。8節に関する写真や挿絵。同じ姉妹が話しかける勇気を求めてエホバに祈っている。9節の質問。ある兄弟は祈る機会についてどんなことを言っていますか？あなたはどう感じていますか？ エホバに長く仕えてきた方は、エホバが祈りに応えてくださるという経験を重ねてきたことでしょう。祈る機会に対する感謝も深まっているに違いありません。全時間奉仕を47年行ってきたクリス兄弟はこう言っています。朝早く、エホバにじっくり気持ちを申し上げると気持ちが落ち着きます。朝日が差し込み始め、梅雨がきらめくのを見ながらエホバに語りかけると清々しい気持ちになります。エホバが与えてくださったもの一つ一つについて感謝を伝えます。祈る機会に対する感謝も伝えます。一日の終わりにも祈り、晴れ晴れとした気持ちで床につきます。見えない宝、聖なる力。実節の質問。聖なる力を宝と見るべきなのはなぜですか？神が送り出す力も見えない宝です。イエスは聖なる力を求めて祈るよう勧めています。エホバは聖なる力を送り出すことにより力を与えます。普通を超えた力を与えてくださることもあります。コリント第2、4章7節。聖なる力によって私たちはどんな試練にも耐えることができます。11節の質問。聖なる力はどのような働きをしますか？聖なる力はエホバから与えられた奉仕を果たせるよう助けてくれます。私たちの才能を伸ばし、能力を高めてくれます。私たちは聖なる力のおかげでクリスチャンとしての務めを果たせます。努力して良い結果が得られるとしても、自分の力で成し遂げたのではないことを認めます。11節に関する写真や挿絵。聖なる力の助けを得た姉妹が勇気を振るって聖書について語っている。12節の質問。詩篇139編23、24節にある通り、私たちはどんなことを祈れますか？聖なる力を宝と見ている人は、心の中に間違った感情や欲求がないかどうかを調べてください、という祈りをエホバに捧げます。詩篇139編23、24節にはこう述べられています。神よ、私のすべてを探り、私の心を知ってください。私を調べ、不安な気持ちを知ってください。私に何か良くないところがないかどうかを見て、永遠の命に導いてください。そのように祈るなら、エホバは聖なる力を使い、私たちが間違った考えや傾向に気づけるようにしてくれます。気づいたなら、間違った考えや欲望に抵抗できるよう、エホバに聖なる力を祈り求めましょう。聖なる力が受けられなくなるようなことはしたくないという決意を表せます。13節の質問。どうすれば聖なる力に対する感謝が深まりますか？今の時代に聖なる力によって成し遂げられている事柄を考えるなら、聖なる力に対する感謝が深まります。イエスは天に昇る前に弟子たちにこう言いました。聖なる力があなたたちに働くとき、あなたたちは力を受け、地上の最も遠いところにまで私の証人となります。使徒1章8節。この言葉の通りのことが起きています。聖なる力の働きによって、世界中で850万人ほどの人がエホバを崇拝するようになっています。しかも一つの家族のように結ばれています。聖なる力が私たちの間に、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、信仰、恩和、自制を生み出しているからです。聖なる力は貴重な宝です。見えない宝。エホバ、イエス、天使が伝道で助けてくれること。14節の質問。伝道を行うとき、誰と働いていることになりますか？エホバ、イエス、天使たちと共に働くことも見えない宝です。コリント第2、6章1節。伝道を行うとき、エホバと働いていることになります。パウロは自分や兄弟姉妹が神と共に働くものだと言いました。コリント第1、3章9節。 伝道を行うとき、イエスと共に働いていることにもなります。イエスはすべての国の人々を弟子としなさいと命じた後、私はあなたたちと共にいると言いました。マタイ28章19-20節。また、天使たちと働いていることにもなります。天使は地上に住む人々に伝える永遠の良い知らせを携えています。啓示14章6節。天使に導かれて働けるのは嬉しいことです。15節の質問。伝道にエホバが大きく関わっていることを示すどんな例が聖書にありますか？天からの助けによって何が成し遂げられていますか？王国の知らせという種をまくとき、良い土に落ちた種は成長します。真理の種が成長し、実を結ぶのはなぜですか？イエスは、父が引き寄せてくださらない限り、誰もイエスの弟子になれないと言っています。ヨハネ6章44節。聖書にはこのことを示す例が挙げられています。パウロはフィリピという町の外で集まっていた女性たちに話をしました。その中にいたルデアという女性について、エホバは彼女の心を大きく開いて、パウロが話す事柄を受け入れるようにしたとあります。使徒16章13から15節。何百万もの人がルデアのようにエホバに引き寄せられてきました。16節の質問。伝道で良い結果が得られたとき、どう考えたら良いでしょうか？伝道で良い結果が得られたとき、どう考えたら良いでしょうか？パウロは、コリントの改修に宛てた手紙の中で次のように述べています。私は上、アポロは水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させる神なのです。コリント第一、三章、六、七節。伝道で良い結果が得られたら、パウロのようにエホバのおかげであることを忘れないようにしましょう。十七節の質問。エホバ、イエス、天使たちと共に働けることへの感謝をどのように表せますか？エホバ、イエス、天使たちと共に働けることへの感謝をどのように表せますか？良い知らせを人々に熱心に伝えることによってです。いろいろな方法があります。人々の前で、また家から家へと伝道します。使徒20章20節。いつでも機会を捉えて伝えている人たちもいます。出会う人に気さくに挨拶し、そこから会話が始まる場合もあります。相手が話に乗ってきたら、聖書の話題を上手に持ち出すことができます。18から19節の質問。あ、真理の種を植えた後、どのように水を注ぎますか？質問い。エホバはある男性をどのように助けましたか？神と共に働く者である私たちは、真理の種を植えるだけでなく、水を注ぐ必要もあります。関心を示す人がいたら、自分が再び会って話すか、誰かに連絡を取ってもらうようにします。そのようにして、聖書レッスンにつなげる努力を払います。レッスンが進むにつれて、学んでいる人の心をエホバが動かし、その人が考え方を変えるようになるのを見て喜べるでしょう。18節に関する写真や挿絵。姉妹は、カフェで話しかけた母親と聖書レッスンをしている。姉妹が聖書について話した時も、レッスンをしている時も、天使たちの支えがある。南アフリカの呪術医、ラファララニの例を取り上げましょう。この男性は聖書レッスンを楽しんでいましたが、先祖と交信することについての聖書の見方を知って、大きな壁にぶつかりました。少しずつ、エホバの考えに自分の考えを合わせていきました。やがて、生計の手段である呪術医の仕事を辞めました。現在、60歳のラファララにはこう言います。兄弟姉妹はいろいろと支えてくれました。仕事も見つけてくれました。本当にありがたいです。 何よりも生き方を変えられるようエホバが助けてくれたことに感謝しています。今ではバプテスマを受けてエホバの証人として奉仕に参加できています。20節の質問。この記事を学んであなたはどうしたいと思いましたか？この記事では見えない4つの宝について考えました。最も貴重な宝はエホバを一番親しい友にできることです。エホバを友とすると見えない他の宝も手に入ります。エホバに祈れること、聖なる力の助けが得られること、エホバやイエスや天使が伝道で助けてくれることです。これらの見えない宝への感謝をこれからも深めていきましょう。素晴らしい友でいてくださるエホバにいつまでも感謝しましょう。見えない宝である次のものへの感謝をどのように表せますか？祈り、聖なる力、エホバやイエスや天使が伝道で助けてくれること。145番の歌、パラダイスについての神の約束。記事の終わり。